はい、では後半スタートしていきたいと思います。前半はね、現代美容について考えるっていうあの部分をポイントオブビュー、テキストの方に沿いながら、一緒にね学んできました。現代美容って自分が例えばね糖尿病とか自分が高血圧とか何かになった時には、まあ、結構必死でいろいろね調べるわけですが、何もない時って本当に知らないっていう病気自体のことを全く知らないっていう方がね、結構多いですね。元気な時っていうのはわからないっていうかね。今回の、コロナの問題で、まあ、いろんな人と電話でお話をしたりとかしましたが、その中で、やはり、慢性疾患、腎臓病とか高血圧症とか、肺気腫とか、まあ、いろんな病気ねにおいて、ほとんどの病気に対して治療っていうのは結局対処療法しかないんだなってことを初めて知ったっていう方がねいらっしゃいました。で、そんなことすら知らなかったんだっていうふうにね言われた方がいて、あ、そうですかって言って、だったら病院行ってもしょうがないですよねって言われたんで、あ、そうですねっていうふうな話をしました。食事とか運動とか生活習慣とかを、考え直して病気が進行しないようにしてくださいみたいな言われ方を病院でしたんだそうですなるほどなって。でもね、私たちはその自分の身に何かが降りかかってこない時は病院に行けばなんとかなるんじゃないかっていうふうに、過剰な信頼を病院にね対して持っているっていうことは事実かなと思います。そしていざという時が来た時に初めてね、あ、そうなんだ、こういうことは病院行ってもしょうがないことだったんだっていうことが分かるっていうことですね。その腎臓病にしてもこうどんどん進行していって腎臓が悪くなっていってもうどうしようもなくなった時に、人工透析っていうね究極の対処療法をしてまあ、生活の質を上げるっていうことなわけですけど、それにしても根本解決ではないわけですよね。腎臓が本来やるべき、血液を濾して悪いものを、除去して、でまたきれいな血液にして体に戻すっていう腎臓が持ってた働きっていうのは機械ではやっぱり、置き換えることはできないわけですね。ですから透析し始めて何年か経つとやっぱ濾しきれない毒素っていうのが体に残っていくわけで、でそれがまあいろいろな弊害をもたらすっていうことなわけですね。人間の体は本当に、素晴らしい、と思います。それを腎臓1個こんなちっちゃな臓器ですが腎臓1個の働きを機械に置き換えることができないんだっていうことをねやっぱり知っておくっていうことがとても大切だと思います。はい、ということで、もう一度メンバーサイトのオレンジ色のテキストに戻りたいと思います。オレンジ色のテキストの1,2,3 ページ目、全体のページ数でいうと20ページというところですね。現代病について考えるの3、あ、ごめんなさい、これ変更したんだ。情報を入手する力ということですね。情報を集めるとき、ここからはちょっと健康リテラシーの方の力の話について、していきたいなと思うんですけれど、健康リテラシーの5つの力のうちの1つ目が情報を入手する力ということなんですよね。で、その情報を集めるときですね、肝心な大切なことがいっぱいあるんですけれど、まず1つ目にリソースを偏らないこと、つまりネット情報ならネット情報だけとか、テレビ情報ならテレビ情報だけとか、そういうリソースですね、その発信源ですね、それを偏らないっていうことがすごく大事です。書籍だったり新聞、テレビ、ネット情報、県や市の広報、近所のクリニックのパンフレットとかね、今本当にたくさんのものがあります。ただ情報爆発って言われるぐらいものすごく情報が増えたのは圧倒的にこのネット情報です。そして皆さんもググってみたら あ、こんなこと分かりましたみたいな感じでネット情報に触れる機会が最近すごく増えているんじゃないかなと思うんですが、ここでね、一番、注意してほしいことっていうのが、画像、動画には細心の注意を払うことっていうことです。テキスト、文章で書いてあるあのものと画像とか動画というのはインパクトが全く違います。そしてメディアリテラシーという言葉がありますけれども、メディアにも、その読み解く力というのが非常に必要で、特にこの画像と動画っていうのは、いくらでも私たちに違った印象を植え付けることが可能なんですね。特に今 SNS がものすごい勢いで広がって、 SNS を通じていろんな情報がもう瞬時に駆け回る、駆け巡るということが、この令和2年のコロナの問題の最中にもものすごく言われたことですね。あっという間にいろんな情報がブワッと広がってしまって、それをシェアする人が増え、元の情報発信源がどこだったのかわからないまま、中にはフェイクな偽の情報っていうのもたくさんあったわけです。この画像動画のインパクトに関しては、私たちがまず思い出すのはあれですね、イラン・イラク戦争、湾岸戦争の時の、油にまみれた水鳥の画像です。これはね、私もよく覚えています。2004年、2003年かなのことですかね。湾岸戦争、イラク戦争の時に、石油の海と化した波打ち際に全身石油まみれの真っ黒な水鳥が立ってるという画像がありました。で、これを当時、サダム・フセインの環境テロだっていうふうにして、まあ、放映したわけですね。で、フセインがわざと油田の油を水に放出しているっていうふうに報道されたわけです。しかし、後にこれは全く違ってた、間違ってたっていうことがね、わかるわけですが、でもこの水鳥の画像を出しにしてイラク市民っていうのは爆撃されたわけですね。で、湾岸戦争時代にもう一つね、アメリカが仕組んだ大嘘があったっていうふうに言われてます。クウェートから逃げてきたとされる少女の証言で、アメリカ議会の公聴会でこんなふうに証言してるんですね。私は病院でボランティアとして働いていましたが、銃を持ったイラクの兵隊たちが病室に入ってきたと。そこには補聴器の中に入った赤ちゃんたちもいました。兵士は赤ん坊を保育器の中から取り出し、保育器を奪っていきました。保育器の中にいた赤ん坊たちは、冷たいフロアに置き去りにされ死んでいきました。っていうふうなね、そんなことを証言しているんですけれど、この公聴会の少女の証言というのは真っ赤な嘘だったということが後になってわかります。何度もリハーサルした上での証言だったということなんですね。で、こういうことがね、実際にあるわけですね。で、そのイメージだけがもうどんどんと一人歩きしてしまって、そしてそれによって特にこの湾岸戦争の時は、狂人フセインを打倒しなければ世界の安全は脅威にさらされているんだっていうふうに、そういうふうにみんなが思い込むような、画像を流し続けたということなんですよね。どうでしょうか。メディアがね、騙されて誤報してしまったのではなくて、嘘と捏造する側とがグルになってそういうことを流したと、そういうことがあったということは事実で、そうすると私たちもね、本当にこれだけの爆発情報化の中で、自分の身を守るというかために情報をどうやって入手するのかっていうのはものすごく大きな技術だっていうことが漠然とね分かるかと思います。画像動画にはね、もうものすごくインパクトがあるんですね。パッと見た瞬間にうわっと思ったりね、それがテキストの比ではないわけです。なので 実は、去年だったかな、マクドナルドの、ハンバーガーの原材料はこれですみたいなピンクのドロドロの、画像が、Facebook 上で出まして、で、うわっと私もやっぱ思って、で、うわ、こんなものが原材料だったのか、あのハンバーガーは、みたいな感じで、で、深くその出どころを確認せずにシェアしてしまったんですね。そして後から、それは、フェイクだったということを出している記事があって、調べました。で、あ、これはフェイクなのかそうでないのか、明確ではないけども、でも、信憑性がある記事ではなかったんだと。事実かどうかが不透明な記事だったということに気づいて、削除をしたっていう覚えがあるんですね。だから、SARS の時の2003年ぐらいの時の SNS の情報量と今の、令和になってからの SNS の情報量っていうのはもう70倍ほど増えているっていうふうに言われています。ですから見た方がわ、これはぜひシェアしようと思ってした。そういう人が何万人いると、あっという間に地球上をその情報が駆け巡ることになるわけですね。なので、特にこの画像と動画には細心の注意を払うこと、すごく大事だなっていうふうに今感じています。で、次に行きますね。次のページですが、ですね、情報を入手するときに大切なこと、発信者をまず確認することなんですね。誰が、どういう団体が発信している記事なのか。特にネット情報はこれ大事です。誰かがトイレの落書きにも等しいような内容だと 言った人がいるんですが、ネット情報というのはピンからキリまで、もう信頼できる情報からそうでない情報まで玉石混交なわけですね。しかも膨大な量なわけです。その中から情報を手に入れていくときに、絶対にやってほしい、これが4点ですね、まず。発信者を確認する。このサイトは誰が書いているのか、どういう団体が発信しているのかってことを確認するってことです。これがなかなかでも確認できないサイトもあるんですね。そういうサイトについては注意が必要です。だから2つ目、いつの発信なのかってことですね。これもまたなかなかわからない。で、よくよく見てたらもう10年も前の発信記事だったとかいうことがあります。いつなのか、誰なのか、これをまず、抑えるということですね。から3つ目、内容の信憑性です。これは、2つぐらいあると思うんですが、まずその情報は一次情報なのか、また聞きなのかということですね。どっかで出した情報を、それを引っ張ってきて、また聞きで書いている記事なのか、それとも、その発信元がそのまま一次情報なのか、これも調べるとすぐ分かりますので、絶対ここは確認しておきたいところです。ただ、また聞き情報でも構わないんですけれど、その、引用元、どこの情報を引っ張ってきて自分が書いているのかって、その引用元が明らかであればいいと思うんですね、まだ。そういうことをきちっと明記しているかどうかということが、大事です。そして4つ目に、内容に説得力があるか。その内容ですね、内容のテキストを読んでみて、論旨が一貫しているかとか、きちっと、論理的に書けているのかどうか。感情で書いていないかみたいなね、その内容に説得力があるかどうか、これはすごく大事ですね。だから1つ目、発信者を確認すること。2つ目、いつの発信なのかを確認すること。3つ目、内容の信憑性のうちで、まずその情報が一次情報なのかどうか、伝聞なのかどうか、出どころを明記しているかどうかっていうふうなことをチェックする。そして4つ目に、その内容自体に説得力があるのか、論理性があるのかということをしっかり見ていくということですね。この4つは最低限チェックしていかなければいけないところです。でも私はですね、実はこの後に、その文章に品性があるかどうか、これを結構私は見ます。 汚い言葉を使って相手を攻撃していないかどうかとかですね。やっぱりその文章の書き方ですね。そこにその人の品性が現れるわけですよね。で、やっぱり批判罵倒が多い文章っていうのはちょっとどうなのかなっていうふうに、私は思います。これは私の、勝手な思いですね。はい。ということで、情報を入手していくっていう力、健康リテラシーの一番最初の力なわけですけれど、これについて今日はちょっとね、後半、時間をとって割いてみました。情報を集めてくる力、そして瞬時にその情報が、大事な情報かどうでもいいようなガセネタなのかってことを判断する、その仕組み、その物差しですね。それを自分が持っておくっていうのはすごく大事だなっていうふうに私は感じています。いかがだったでしょう。この特にね、画像動画には細心の注意を払うことっていうのは、今 Facebook とかその SNS で情報がもう乱れ飛んでいる中で、もしかしたら自分もその加害者の側に回ってしまう可能性もあるわけですよね。で、偽の情報を自分もシェアしたり加担したりみたいなことになるかもしれないわけです。で、そのあたりっていうのは、なんか、すごくシビアな言い方かもしれないけれど、自分の発信した情報で誰かが何かを間違って、受け取ってしまうことがあるかもしれないというふうに思うと、全てのメディアがですね、発信したことに対して責任を負わなければいけないように、私たちはメディアでも何でもありませんが、これだけね、一個人が、発信力を持つ時代っていうのはこれまでなかったと思うんですね。何の資格も何の権威もない一個人の私がその Facebook で何千人かに対して情報を発信することができる。で、メルマガなんかでも本当にたくさんの人に情報を発信していくことができる。それっていうのはとってもいい時代だとも言えるわけですね。これまで本を出版するっていうのはもう本当にハードルの高い、よほど大変偉い人がねやるもんだっていうようなのが昔はあったんですが、今は電子書籍にせよ、それから、そこまでいかなくてもブログとかノートとかSNS とかいろんなものを使って私たちはね発信する場所をたくさん与えられているわけです。で、そのことに対する責任とかっていうことをまだまだ皆さんが感じていないというか、特にSNS での個人攻撃であったり誹謗中傷であったりみたいなことでいろいろ問題が起きてきています。で、匿名であれば何を言ってもいいのかみたいな、そういうことはありえないわけですし、そしてそれを聞いた受けた人たちがどんなに傷ついていくか、事件がこの間もありましたよね。自殺された方も出ました。情報を発信できる、今の時代っていうのがいい面はもちろんいっぱいあるんですけれど、悪い面もいっぱいある悪い面もいっぱいありますよね。メディアであれば責任を問われることが、個人だと責任の所在が曖昧になっていくということがたくさんあります。なので私たちも、今から、自分が発信する内容、シェアする情報に、どうやって責任を持っていくのかということを考えなければいけない時期だなというふうに思います。私はこう思うっていう情報の発信し方、こういう事実がありました、こういうニュースがありましたというシェアの仕方、そのあたりをですね、しっかりと責任持ちながら情報発信をしていかなければいけないなというふうに思います。もちろん情報発信の前にその情報を、入手する力、手に入れる力、また次回ぐらいで話していきますが、情報を理解する力、評価する力、 そういうことがこれからどんどんね、求められてくる時代だよということです。はい、今日は前半に、病気についてっていう現代病について考えるっていうあたりを一緒に勉強してきて、後半にはその情報を入手する力、情報をどんなふうにしてね手に入れていくのか、その時大切なことは何なのかっていうふうな話を、してきました。いかがだったでしょうか。今回のこの4回目の音声講座の課題を、お伝えしたいと思います。メンバーサイトにはねもう書いてありますけれど、厚労省の、スマートライフプロジェクトっていうページに実際に入ってみてください。そして、膨大なページですけれど、それを自分の興味のあるところをざーっとこう目を通してみて、自分の感性で自分のアンテナで気になったことについてコメントするっていうのが今日の課題です。なかなかね、厚労省のページなんかを実際に見るチャンスっていうのがあんまりないと思うんですね。でもぜひ、スマホでも見れますし、パソコンでもモバイルでも見れると思うので、実際に見て、気になった箇所についてコメントする、これが今日の課題っていうことになります。前回も言いましたように、難しいっていう言葉はなしですはい、新しいことにね、この講座の中ではたくさんチャレンジしていただきたいなと思います。ぜひやってみようっていう気持ちでチャレンジしてみてください。はい、ではそういうことで4回目終わっていきたいと思います。次回は未病について考える、未だ病気ではないっていう状態ですね。未病について考える、それからリバウンドしないダイエットとかについてもね、話していきたいと思います。楽しみにお待ちになってください。では今日はこのあたりでお別れしていきます。また来週お耳にかかることを楽しみにしています。さようなら。